This is a Best Effort Weekly Podcast. Ari Stone. Long story deep. Too much wine for a cooler by Open Chong and Isaac Methuselah. From the Far Eastern Singularity. Brought to you by Anchor.
中田さんですか、髪切ったんですか。
髪切りました。 0.8 ミリにした。
0.8？ それっていわゆる何輪狩りに近い感じ。
5輪とかそういうやつですよ。そのほとんどのバリカンのアタッチメントをつけずに一番短くして
き
た
タイプ
からそれになったっていうことです。
1ミリ以下なのか。
1ミリ以下だけ。そう、
今までってそんな短くしたことありますか。
いや、昔高1の時にね、あの本当にね、剃ったことある。ツルツルにしたことある、
うん、ただ痛そう。
ただね、あれスキンヘッドって結構手間かかんのよ。手間かかんの。だからもう3日も2日もするとやってるから、やっぱ3日に1度ぐらいはあれにしなきゃいけないし、それだったらこういう風にアタッチメントつけて一番短くしてペーってやれば2ヶ月ぐらいはまあそんなに伸びなくてもいいし、まあもう髪の毛がだいぶ寂しいことになってきているので。
そんなもんじゃ。全くそんなことはない。
いやいや、
なるほどね。
そう、
それはあれですよね、いわゆるお店でやったんですよね。
お店です。1200円カット屋さんで。
すごい、なかなかいないんじゃないですか、
う
ん、他に。
そうね、
そこまで、うん、やる人って、ね、それこそ甲子園に出るぐらいの勢い。
甲子園に、そう、甲子園の球児くらい。いや、甲子園の球児だったら、まあ、あれはまあ確一的って批判あるけど、あれならもう本当汗かいて、しかもね、メットや帽子かぶるから、うん、でしかも夏場でしょ。あ、やっぱりアースとかないと、やっぱあの不潔になっちゃうよね。普通に髪とか伸ばす、慶応とか仙台育英とか、あの自由に髪伸ばしてるところあるけど、そこよりは丸刈りにしてチャパチャパって洗った方が清潔ではある、うん、
そうですよね。あの甲子園でやることを考えたら、あのなんだっけ、あの西武にいたデニーとか森とか、ああいう挑発タイプの、あのピッチャーいたじゃないですか。
いた
後ろ髪なびかせてる
系。はいはいはいはい。
でもあれはね、プロ野球選手だからあれであげますけど、その、うん、高校野球の子たちの環境で挑発を維持するのは大変ですよね、きっと。
多分あの有形無形の圧力がかかってくると思う。
まあ、圧力もあるし、単純に暑いしね、シャワーの時間とか、多分物理的に結構難しいかなと
思う。難しいと思う。
で、本日が西暦2022年ですね、
はい、
の8月12日なんですけど、
はい、
昨日が山の日ですか。
山の日でした。
ということで、なんですけども、
はい、
中田さん、今日はちなみに、
うん、
ビジネスデーなんですか。
ビジネスデーでした、私はね。
そうな
ん、うん、
完全にカレンダ
ー、完全にカレンダー通りで、9月の中旬に、5連休という
夏休みですね。
はい、
中田さんが今までいたところでお盆休みってあった会社ありますか。
お盆休みで今まで行ったの、実家がここもう東京とか首都圏出てきてから、うん、もうお盆休みに帰ったことがないかもしれない。通常通り。
いや、例えばその
ごめんね、
職場がお盆で休みってことありましたか。
なかったと思う、うん、
ないよね。俺も全然なかったですけど、でも結構世間的にはある人が多かったというか、知り合いとかも、なんか本当なんていうの、環境で違いますよね。だからガラガラの電車とかで通勤するみたいなスタイルだったかなというところで ですね。そうそうそう。ね、これちょっと今日の農村のシートに業務連絡で入れてるのがあるんですけど、一番の業務連絡。今中澤さんって、MacBook の
MacBook
これって Chrome から入ってます？このニートは。
Chrome じゃなくてね、Safari から入ってる。
サファリか。
サファリで、そう、サファリなのよ。
サファリか。もし、クロームから、クロームがあれば、クロームから入った、あ、何が言いたいかというとですね、うん、その、まあ、サファリでエクステンションは無理か。
そう、無理なのよ。
ああ、いや、絶対無理じゃないんだけど、多分、
はい、
その、クロームのエクステンションに声文字というのがありまして、
どんなものなの？
これをその Chrome のエクステンションに入れておいた状態で Google Meet 入ると、うん、そのまあ喋ったことがそのなんていうの、文字のメッセージのやり取りとしても残るってい
う
あって、
うん、
もし中澤さんの環境で動けば、うん、僕今自分では声文字っていうのを入れて、でブラウザ上で全部文字になってるんですよ今。
そうなんだ。うん。
だからまあもし中澤さんの声文字が入ればちょっと次回、うん、入れた上でちょっと Chrome で入ってみてほしいかなと、はい、ちょっとね Mac で動くのかどうかがちょっと、
うん、
ちょっと怪しいんですけど、多分、
うん、
いいと思うんですけどね。うん。まあ、これだけだとちょっと分かんないか、この貼ったリンクだけだとちょっと分かんないですけど、
うん、
これがその今喋ってることと中田さんも声文字が入った状態のブラウザから入ってもらえれば、
うん、
僕と中田さんのやり取りが全部文字のメッセージで残って、後からまあなんていうの、編集というか確認しやすくなるんで、
あ、そういうことなんだ、まあ、
うん、次回入れてもらえる、
はい、
入れた上でちょっと入ってほしいなっていうのが業務連絡です。ただ Mac でもちゃんと動かなかったら諦めます。はい、
あ、 Mac はね、先週なんだろう、 Chrome で入ったんだよ。でなんで文字が出てんの、自動的に文字が出てんのかなと思ったら、そのせいだ、それだ。
あ、じゃあ俺何、自分、僕が喋ってる文字は文字になって出てるの、
うん、文字になって出てた。そう、
そっか、僕にしか見えてないと思ってました、うん、そっか、だから中田さんも入れてれば同時に2人とも言ったことがまあ文字に残るので、ちょっと実験次回したいなと思います。今僕の方ではその Chrome OS のなんていうかな、 Chrome OS の Chrome にエクステンション入れてるんですけど、それだとちゃんと動作しているので、まあ多分別に Mac で、うん、Mac の Chrome でも動作するとは思いますので、
うん、
そこをお願いしたいかなって感じですね。はい、以上業務連絡です。はい。今週は、
うん、
中澤さんのじゃあ出てるのからなぞっていつも通り行こうかなと思うんですけど、うん、
はい、
じゃあでまだ一番上からいきますか、その、うん、大谷選手、
大谷選手、ね、
トレード、もともとこの人って何年契約ですか、エンジェルス。
来年までのはずだったけど、オプトアウト条項はあるって聞いてるんだけど、詳しいこと
は
把握してない。
ああ、うん、それで動く動かないの話が出てくる、
動く動かないの話が出てくる。そう、
中田さんはどこか行きそうなとこってなんか予想ありますか？
予想どこに行くか分かんないけど、強豪チーム、ドジャースとかさ、アストロズとか強豪チーム行ってほしいよね。でもヤンキースはね、なんか不意、
うん、
なんだろう、大谷選手のその気質からして合わないと思うんだよね、ライアン・キースは。
そう、どうかな、
うん、
まあもともとね、その縁なんていうの、このエンゼルスというのがなんていうの、そういう上に残っているシーズン終わった時に上に残っているチームなのか、そもそもっていうと別にそうではなかったので、まあ、それも承知の上で入団していると思うんですけどね、どこですか。でもまあ DH がある方がいいんですよね多分ね。
でもあれ今年から DH、 あのナショナルリーグも DH じゃなかったんだっけ。
あ、そうだって、もうナリーグもそうなってたんだっけ。
ナリーグもそう。
そっか、ナリーグみたいな。そっか、もう導入してますね。そっか、
そうそう、
うーん、優勝争い、
優勝争いするものができるところ、
どうだろう。まあなんていうの、よく日本人が行ったチームとしてはマリナーズが、うん、あのまさにありますけど、まあただマリナーズがね、そのまあポストシーズンに出れれば御の字というような感じかなと思って、
うん、
まあどこ行ってもいいんでしょうけど、
うん
うん、あ、ちなみにあのあれですよね、同じエンゼルスのプホルスかな、
プホルス
じゃないか、
クラント、
誰だったかな、プホルスだったと思うんですけど、
あの、解雇になったはずで、そうそう、プホルスが解雇になった、
あのですね、あのそうそう、あの、
うん、
いや、あの昔のその MLB のその、記録というか統計でですね、
うん、
2016年の話なんですけど、
うん、
ちょうどそのプホルスとイチローってその、あ、すみません、カージナルスですね、あのプホルスとイチローってその、まあ、同期というか同年にメジャーに入っていて、で、うん、その MLB スタッツっていうあの、ツイッターアカウントがあって、そこで公式ですけど、そこで、イチローが42歳214日で、1試合4ヒット記録していて、で同じくプホルスも42歳206日で1試合4ヒットっていうのを、記憶してるっていうことで、こういう昔の記録をツイートしてくれるアカウントがあって、ああ、
うん、
そんなこともあったなという、
うん、
すごい懐かしいのね。あとあれですか、西武ライオンズで言うと、この前あのキャッチャーの森選手が誕生日ということでね、
うん、
あの、
うん、
公式で、あのライオンズの公式でツイッターであります。なんかあれですね、ライオンズ今あのなんていうの、ビジターの時はなんか変なユニフォーム着てますよね。
なんかちょっとキラキラしたユニフォーム、
キラキラっていうか、なんか茶色いなんかパッと、まあ確かに金色の部分もあるんですけど、うん、なんか茶色いパッとしない変な色の、これ、うん、なんか昔のユニフォームなんですかこれ。
いや昔じゃないというか、見たことないよ。
見た単にこれ夏、うん、今年の夏サマーユニフォームってことなのか、
うん、
なんかめちゃくちゃパッとしない色だなと思って、なんか迷彩ってわけじゃないし、何がモチーフなんだろうって感じですけどね、
うん、
そんな感じですね。まあ何ですか、大谷選手もう来シーズンは違うチームでプレーしてるだろうみたいなことですか。
うん、もうその可能性があるっていう
可能性もあると、
可能性があると、まあ7月のそのトレードでは、まあトレード期限までにはトレードされなかったけど、大谷選手の状況を考えれば、これ以上本人がモチベーションを持ってエンゼルスでプレーし続けるかどうかって言ったら、はなはだ疑問なところがある。うん。
ね、
うん。
イチローはもうほぼ万年最下位的な状態に陥ったマリナーズで10年連続200安打というどういうモチベーションの保ち方をして飛んだんだという
多分
ことを達成してますよね。
さんはその他のチームメイト関係なく自分だけにフォーカスしてなのかもしれないかなと思うの。2009年のさ WBC の時のイチローさんのはしゃぎっぷりが未だに覚えてるんだよ。もう13年前か。
はいはい、まあね、決定的でしたからね。
そう。でももうでマリナーズで思うようにいかないし、でチームメイトともそんなに、フレンドリーには接してこなかったし、で佐々木和弘さんが、うん、入った時もな、先に2000年に佐々木さんが入って、その翌年にイチローさん入ったけど、でイチローさんがまああんまりクラブハウスで全然コミュニケーション取らないから、イチローはあんなやつだけれども、ちょっとちゃんとしっかりとプレーするやつだから、まあそこら辺頼むよって佐々木さんがお願い、もういろいろいろいろ根回ししてたっていう話を聞いたことがあった。どんだけ周りに厳しいんだろうと思いながら、そう、
まあなんていうんですかね、わかんないけど、マリナーズはそういう甘い選手も多かったと思いますけどね、当時。
あ、そういうことか。
イチロー基準で言うと多分甘い選手は多かったと思いますけどね。
だからお前らとは関わらないみたいな。
関わらないというか、まあいろいろ、うん、いろいろ難しかったと思います、
うん、
まあでもその後ヤンキース行きましたけど、ヤンキースはヤンキースで監督がダメだったので、
うん、
なんとかジラルディっていうそうみたいな監督だったんで、うん、まあ、あれはあれで不幸だ、せっかくマリナあのヤンキースを打つために不幸だったなと思います、
うん、
だからまあその後のその結果はともかく、その後の方が環境は良かったかなと思いますけどね、うん、あれですね、ただ今日か昨日かうん、ロッテのオギノ選手。
あ、オギノ選手な。
1000本安打達成。
1000本安打。プロ13年目で1000本安打達成。
本当はね、もっと、本当はもう今だったら、ね、別に1500でも1700安打でもしててもいい選手なんですけどね。ちょっと、
まあなかなか。
やっぱ戦線離脱してた期間も多いし、うんうん、本当はめちゃくちゃあれですよ、めちゃくちゃバッティングうまくて足の速い選手なんで、
うんうん、
全然ね、2000本安打って不可能じゃない人だと思うんです、
ね、なる
ほど。ああ、そっか、だから当然1000本安打は良かったんですけど、まだ1000本かという感じもちょっと、
うん、
だったかな。
僕もそう思ったの、あ、何の1000本なんだ、だから2500じゃないんだって、13年目でって普通になんかもっとスタメンにいてアベレージヒッターとしてご活躍してたという印象があるので、そう
そう、だそのまだ若い時のそのもうゴリ押しの足で盗塁をしていく感じ、うん、の印象が多分強いんですよね、その若い時のセンセーショナルな印象が強いので、うんうん、ああそっか、今で1000本かという感じではちょっとあったなという気がしますね。野球もいいですか、野球の話題は特にない。
野球の話題でいいです、もう大丈夫
ないです、
はい、
で次が急に、
うん、
中田さんのちょっと今先週に続くちょっと反旗を翻す感じにの話題がありますけど、
反旗を翻しまして、乾杯です、はい、結論から言えば乾杯で
乾杯とはどういうことですか。
乾杯とは、いやだからさ、その後なんか議事録を取られてて、その話の、うん、俺がってやったことをまあ事細かに書いてくれてってわけで、
うん、うん、
あ、そうなんだみたいな。まあでも言った言わないの話なんか、議事録を取ることはまあ
まあそんなところですね。じゃあ夏が過ぎたら、
はい、
分かりました。あとはどうですか、中澤さんの方から。
まあ今日っていう日は8月12日は日光ジャンボ機 墜落事故から、はいはい、まあ、昭和60年から37年っていうこの節目というか、うん、まあ、その日ということで午後6時56分に群馬県の御巣鷹の尾根に、2号ジャンボ機123便が墜落して乗客乗員524名のうち520名が亡くなったっていう、あの世界の航空史上でもあの最大の事故かな、そうが起こった日です。
そうですね、被害者としてはそうですよね。まあ、僕がこの85年の12月に生まれてるんで、僕が生まれるちょっと前ですけどね、
うん、
まあだからちょうどこれはいつもついて回るし、まあこの時のその何ていうか便名というか、それが123便だったわけですよね、うん、だからそれがまあ欠番になって使われていないということは何ていうのこうしきたりとしてあるわけなんですけど、
うん、
うん、まああれですね、この時親を亡くした子供とかがまあ僕ぐらいの年になってるということですね。
まあ、そういうこと
もうちょっとなってるか、うん、もうちょっと。
まあ有名人だとその坂本九、歌手の坂本九さんがその23便に乗り合わせたのと、当時の阪神タイガース球団の球団社長が、
うんうん、
でそれで亡くなったっていうの、うん、非常に心が痛む事故でした。うん、
まあ8月というとどうしても原爆の話にニュース的にはなりますけど、まあなんていうの、まあ、こっちはこっちでやっぱすごい大きなインパクトがありましたからね。でももうこれに関して何かってことはないわけですよね。だって散々事故の調査はされ尽くしたわけですよ
ね。で、まあ、もう、まあ、航空、まあ、まあ、今の運輸安全委員会、まあ、当時の航空事故調査委員会がもう徹底的に調べて、まあ、まあ、事件性はないと。で、結局、123便が、まあ、その迷走、ダッチロールを始めたときに、横田基地に、あの緊急着陸するっていう可能性も検討したみたいなんだけど、結局それが、コントロールできずに横田基地にも着陸できず、で結局まあそのダッチロールを繰り返した結果午後6時56分にそうまあ御巣鷹の尾根に激突したっていう、本当にその時のあがその時のまあ小学校4年生だったけれども、まあ、未だに覚え12日になればその日の光景を思い出す、まあ、当時警察無線が暗号化されてなかったんで、あの傍受できた。
ああ、はいはい、
でうちの兄貴が、アマチュア無線をやってたから、そこで言ってたんで、あの群馬県警のアマチュア無線傍受してたんだけど、それ聞いてたらもう緊迫したやりくりですごかったよね、本当。そう
そうですね、まあだからまあこれはまあ機械の問題っていうことなんですか。まあ事故は事故ですよね。その
まあそのあれの機体の機体後方の圧力隔壁の損傷で、その123便墜落した123便は以前にも事故というか、まあ、接触事故を起こしていて、その時の修復の仕方が不十分でっていう話で、まあ、結局その圧力隔壁が破れたことによって機内のバラン、その機体としてのバランスが崩れ操縦不能になり、まあもう目でっていう状態だったっていう。そう、
まああの2014年にあったそのマレーシア航空の MH370 のそのまあ欠番、今もそれは欠番になってると思いますけど、
うん、
そのあれに関してはそのまあ人為的なものの要因が拭えない感じですからね、うん、だからそれとはちょっとまあ違う種類のまあその機体の問題と事故、うん、まあその遠回しには人為的になるのかもしれないですけど、まあその、
うん、
ね、 パイロットは落とそうとして落としたとかそういう話では全くないんで、
うん
うん、まああと日本はそのね飛行機長らく 作れなかったというか、うん、まあそういう関係もあると、
うん、そう、
あの全然関係ないんですけど、あの僕が普段聞いてるポッドキャストであの、
うん、
あのバックスペース FM っていうのがあるんですけど、うん、まあいわゆる何て言うんですかね、テック系の、
うん、
日本人がやってますよ、あのテック系のポッドキャストなんですけど、うん、そこであのまあもう今いくつなんだろう、60どうなんだろうな、60いくつかのその、うん、IT メディアの編集とかをやっていて、うん、松尾さんっていう人がいるんですけど、
うん、
そのご両親がもう90歳近いんですよね、
うん、
でもその松尾さんっていうのは長崎出身で、
うん、
で要するにその親世代っていうのはまあその被爆経験、うん、その当時の経験者であるっていうことで、うん、あのたまたま YouTube でポロッとなんかその今も元気ですみたいなことを言っていたんですけど、
うんう
ん、あのいやだから何が言いたいかというと、まあだからもう実際見たっていう人はもう本当にほとんどいないですよね、う
ん、ほとんどいないね、
うん、
だ僕まあ亡くなったけど父親が昭和16年生まれ、何だっけ、昭和12年生まれだ、12年生まれで終戦の時満州、旧満州に行ってた、でその終戦時8歳だった、うん、で4歳で、満州に渡って8歳まで旧満州で、まあ、満州満蒙開拓団の一員で子供家族でって言って、まあ、まあそのと終戦と同時にソ連軍が攻めてきたから命からがら帰ってきて、うん、まあ舞鶴港へ戻ったっていうことを、まあポロッともう本当に話しなかったから、そういう話を聞いて、うん、まともにその話を、そういうの戦争の時の話を聞いたのはもう葬式の時に同級生が挨拶した時の話で大変な思いをしたっていう、そういうこと話さなかったんだって。母親は19年だから、まあ、もちろん終戦時1歳だから覚えてるわけもなくて、で、母方の、まあ、母方の祖父が終戦時に、横須賀の海軍で、徴兵されて海軍で行ったけれども、まあ、終戦は横須賀で迎えてる、そう、まあそんなところかな。
いやだからまあ当たり前なんですけど、その終戦時を当時を知る者っていうのはまあ、うん、本当にいなくなりますよね。
いないよね、もう本当。
だからその今言ったその松尾さんのご両親がまだ生きてるっていう話で言うと、うん、なんだろうね、もう別に何のそのなんていうの、何のそのビジネスというかその、うん、お金に関係なく、
うん、
ご存命だったらなんかね話を聞かなきゃみたいな感じはちょっとありますね。
うん
うん、まあ、なかなかね90歳近くでその格尺と喋れる人も少ないでしょうけどね、う
ん、そう本当少ないし、だんだんまあ僕ともでも80歳近くなっていくと頭がやってもやっぱ体が衰えてきて、まあ1日動くとその翌日はやっぱりゆっくりしないとちょっと難しいかなっていうところがあったりするから、そう。
そりゃそうですよね、
体が追いついてこないっていうのはもう年を取るにつれてやってくるっていう、そのなんだろう、90過ぎで元気な人っていうのはまあ三浦圭三さんぐらいしかいないいないんじゃないかって。
あれはそれこそ鍋常とかは、
鍋常さんも一昨年大越さん、あの元 NHK の大越さんとインタビューした時も、いやもうあのもう車椅子ですよ、あのお
方、ああまあ
お方もそう、
なんていうの、いやまあでも それでもほらそのあの悪党のように喋っていればさすがだなっていう感じですよね。
まあそれすげえやっぱね、でも年は感じる、そうもう、
ああ
10年前のその勢いの良さとか迫力っていうのはね、もうないかな。まあ別にさんの、そう。まあ大変ですよ。
現円楽師匠は、
円楽師匠。
あれは何、
おいくつ？ 72 歳。
72か。
72。
まあ、これまだいけるっていう感じですよね。
そう。
だからまだね、あの、マッカーサー見たよっていう人とかがまだ全然生きてるわけですよね、逆に言えば。
で、マッカーサー見たよって、ね、まあ生きてるけどさ、もうほら、その当時、
話聞きたいですよね。
その当時、その例えば中、まあ、将校、将校だった人たちとか、あともっと上の人たちっていうのはもう30年前にもとっくにお亡くなりにならって、
まあね、
なっちゃってるんで、うん、そう。
まあね、やっぱ100歳ぐらい生きないと、そのなんていうのかな、激動の近代現代史をあの生で見たっていう人の話なかなか聞けなくなっちゃいますよね。
いや、だからそのまあ直接戦争とは関係ないけど、ウォーレン・バフェットとかチャーリー・マンがあってもう90過ぎて、
そうです、ね、
バンクシャー・ハサウェイのような、うん、あんな大投資会社を経営してて、おかしい。言ってることがもう最近やっぱりちょっと厳しいかなと思うこともあるけど、話してる内容は至ってクリア。そう、すげえ。
まあ、なんか僕がよくそれで出すのはですね、クリント・イーストウッドとジャン・リュク・ゴダールですね、うん、彼らももう90ぐらいで、同い年ぐらい、同学年かちょっと分かんないですけど、うん、彼らももう90と。だからクリント・イーストウッドは特になんていうの、よくね、いまだに自分で自分の映画で出てますしね、すごいなと思います、ね、あのジャンルク・ゴダールはもう本当にあのなんていうのか、隠居してるおじいさん的な感じになってましたけど、でもなんかそのもうその以前のような映画大作を作るわけじゃないけど、なんか創作活動というかそれは携わってやってるみたいでしたからね。だからそういう人たちは本当すごいなって思いました。もう90なんてもう意識が僕はないというか、まあ、立ってもいないし起きてもいないと思いますね。
あ
まあもうあの神を元に帰ってると思いますけど、うん、90の時ね、そういうことでございます。
はい、
何の話でしたかね。日光ジャンウォッチの話でしたね、実は。
はい、そうです。
そして中田さん、ちょっと待って、この4つ目の話すごい、すごくない？
次の会社が決まる。いや、ちょっとそれぐらいのこと
は、
多分 N 回目って言ってる。まあ N 回目で、あの、
一瞬数えたくないということですか。
そう、印象、そうそう、N に何の、N に何の数、あの、自然数が入るか、あの、リスナーの皆さんにお任せしたいところなんですが、はい。あの、決めました。そうします。
すごい。次が決まるまで緊張します。それってすごくないですか。じゃあ、やっぱさっきの夏が終わったっていうのもめちゃくちゃ本気なわけですね。
割と本気。本気だったら本気じゃなきゃ書かないって。だって本当にあの、人に対してこれだけ絶望したっていうのは、行く年ぶりかっていうやつ。
ああ。
あ、この人の
小さい頃からいろんな人に絶望してますけどね。
いろんな、まあまあ、それはそれとして、
そう、それはそれとして、
これはそれとしてですね。ただ
これはすごい、中澤さんの決意はすごいわ。これはやっぱ侍だ。
侍、
令和の侍だ、この人、う
ん、まあでもほら、あの、次、あの、だから業務上の注意だからねって言われて、ああそっか、そうか、まあでもここは矛を収めとくしかないな、心のと思ってても、そう、まあここはちょっと引くし、一旦引くのがもののふとしてのあり方なのっていう、そう。
まあとはいえね、実際あの前回も話し出しましたけど、まあそのアルコールフリードリンクっていうのはいろいろそのある程度市場がね開拓されてますからね、うん、まあいいんじゃないですか、やっぱ肝臓に負担をかけない、
うん、
肝臓は エネルギーの貯蔵とタンパク質の分解に使うということで、うん、まあ僕はもう大賛成です。
もう大賛成、
僕は基本的にあのアルコールフリーでこれはいいかなっていうのがあればね、絶対もうそれでいいと思っている方なんで、もう、
うん、
うん、分かりました。でその次が4回目のショットがあるってことですか。
4回目のショットがで、うん、のリスナーの方に私の背景を伝えておきますと、まあ、ASD って、まあ、昔アスペルガー症候群って言われていた自閉スペクトラム症当事者で、二次障害として、気分変調症という、障害をがあります。でそれで精神障害者手帳を持っているので、今日横浜市のコールセンターに問い合わせて手帳を持ってるんですけど、あの4回目受けられますかって言ったら、あ受けられますって言って、あじゃあ受けますって言って、で、まあ、横浜市のサイトから来週の金曜日の3時過ぎにちょっと予約を入れて午後休取って、モデルナワクチンを効く反応、うん、どうだろう、モデルナワクチンを4回目受けてまいります。
あ、まあ、一応その副反応ありきで、まあ金曜日に打つということなんです
ね。うん、まあファイザーの会場もあったんだけど、ちょっと有害なね、ファイザーを選ぶとちょっと少なかったから、まあモデルナでいいやと思って。そう、
どうなんですかね、その他の世界の国々で4回打ってる人ってどんぐらいいるもんなんですかね。
いや、あんまりいないと思うよ。3回目から少なくなってくだろうね。
そう、ねえ、
ブースターでね、イスラエルも、まあ、ブースターまで3回目は打ってるまではしっかり国民はやっていたけれども、4回目からはなんか結構なあなあになっちゃってるみたいだし、そう、4回目までしっかり打つっていうのはなかなかないんじゃないかな、うん、
まあイスラエルはそれどころじゃない爆撃もあったりしてますからね。
まあ、そう、爆撃、まあまあ、あの恒例行事なんで別に驚きもしない、まあ、
いつものこと、
いつもの光景、爆撃があるのがいつもの光景なんで、他の国で
もうそれで数十人死んでますからね、うん、だから4回目
ということです。
いました。そうですね、横浜市での話で言うと、うん、僕が6番の国内地方関連で2つ目に貼ったの医療費の無償化、
うん、ああ、はいはいはい、
3年生まで対象で、
そう、ね、その
所得制限なし、
そう、山中市長でようやく独自施策を発表、ね、う
ん、あ、そっか今山中市長さんですね。
山中市、はい、横浜、
忘れてました、
横浜市立大学の医学部の教授だった、
はい、あのね、市長選、あの何ていうんですか、地味猛烈の市長選の中、
地味猛烈の中勝ち抜いた、本当地味猛烈
だね、はい、方ですね。そうか、まあでもあれですか、やっぱこういうことができるのも横浜市ならではってことですかね。
ただ横浜市自体もそんなに財政に余裕があるわけじゃないから、そういうあの IR、まあコロナも前までは IR なんて話も出てたわけです。
うん、まあ、そうあれですね、この NHK の記事の中だと、その、市内の中学校で導入され、うん、一部の生徒が利用している民間事業者による弁当の配達デリバリー方式の中学校給食についても今後拡充していく方針であると。なんかこれもね、あの横浜あるあるらしいんですけど、
うん、
なんていうの、給食がないという
給食、
浜弁という謎の弁当が出るということ、
浜弁という謎の、なんか給食センターを整備して、給食センターを整備して、中学校までに給食って、そんなに大阪市でも、都内でもやってることだから、普通にで、まあ、味はともあれできることなんだけれども、なぜかやっていないっていうのが横浜市
公立、
う
ん、もうそのなんか大学は横浜、まあ、まさにこの山中シットさんのいた大学に行ったわけなんですけど、はい、そのだから僕は知らなかったんですよ、その給食がないとか、そういう横浜あるある、 横浜に生まれ育った人がそういうことを言っていて、
うん、
まあ、なんでだろうという感じはしましたけどね。うん、まあでも拡充していくと。
拡充していく。
どうですか、山中市長は大丈夫そうですか。
え、大丈夫大丈夫なのかどうか、あんまりその下々の我々にその施策の恩恵があるような、そういった政策はまだ打っていらっしゃらないので、あ、うん、山中市長そんな人もいるなっていうくらいの感じだよね。
もうまあすっかり忘れてました、中澤さんに言われるまで。ああ、そういえば、そういえばちょっと前に選挙で何か勝ってたなっていう、うん、
そうそう、選挙で勝ってた
ね。
こんな感じです、本当
というところです、ね。まあ、僕の方で言うと今週はまあ暗号クリプト的にはどうですか、価格はまあ落ち着きましたか。
まあ、定位安定というか、まあ、それでも1ビットコイン320万円で、イーサが21万円から22万円って安定したら、うん、まあ、定位って言っても、まあ、そこでは切り上げられてる懲戒だけど、その、イーサリアムチェーンの、POW から POS への移動、移行、うん、ザマージが9月15日から9月16日に、おそらくなるだろうというところで、で、まあ、それを受けてイーサも少しちょっと上がったよねっていう、そうところで、
僕はその2番の暗号関連のところで3番目に貼った速報イーサリアム最後のテストネットでマージ完了っていうそのコインポストの記事貼っているんですけど、うん、まあ、テストネットではマージしましたよってことなんですけど、まあ、なんていうんですかね、まあ、僕はこの世界のことよく分かんないで入ってますから、うん、あれなんですけど、まあ、一応その POW というのは Proof of Work というのは、まあ、まあ前に掘った人に利益がある、はい、という感じで、POS Proof of これ何、ステーキング、
ステーキング、そうそう、
これは何ですか、大量保有してる人に何か恩恵があるみたいなことなんですか。
ステーキングって言って一定期間売却とかしたりしないで、うん、一定期間持ってる人に対して報酬を与えるっていうのが、まあ、ステーキング、ステーキングリワードで、シンボルっていう、仮想通貨があるんですが、それも POS なんですよ。だから持ってれば、持っていてステーキングって慌てて、ればステーキングリワードっていうのがもらえるのよ。7% か 2% のステーキングリワードがもらえるから、そこで、持ってるけど、まあ、僕の場合めんどくさいからやってないやってないけど、まあ、それなりに、まあ、お小遣いぐらいのステーキングはもらえると。そんなコンテンツ、
これは何ですか。いや、僕らみたいにただ持っている人はただ持っていればいいということなんですか。
ただ持ってるというよりも、ステーキングとして、うん、ステーキングのサービスを提供しているその、取引所、交換業者でステーキングサービスに申し込む、必要がある。ただ取引所に置いてるだけでステーキングが、出るわけではないと思う、
うんうん。それは日本でできることなんですか。
日本でできまあ、シンボルだったらもうステーキングできるし、イーサも、イーサはね、ちょっとごめんなさい、まだよく分かってないですけど、
まあ、まだこれからの話では
いい、これからの話で、まあ、ステーキングで預ければいいし、まあ、仮想通貨持ってるだけで別に動かさない、自分の取引所から動かさないんだったら、まあ、そういうふうにレンディングで金利、報酬をもらうって、報酬というか、まあ、貸し出しのをもらう、うんうん、まあ、他の人にその、トレーディングするとか人に、貸し出すことによって報酬を得るっていう方法も僕も昔やってた、リップルで。
今結構あれですね、LINE のビットマックスは結構そのレンディングは募ってることありますね、
うん、
結構ね。
そう、まあ、大体預ける 単位と期間にもよるけど、まあ、
そうですね。うん、
まあ、それなりの数量持ってれば 5% くらいは、1年、300、1年で 5% っていう、だから悪くはない。
何ですか、その、来月のマジが終わったら、なんかその、どっかに登録すればいいんですか、素人としては。
ちょっと、調べ
て。うん、僕はだって手放す予定は全くないんですからね。
ああ、本当。
イーサに関しては。
イーサに関してそれだったら、うん、まあ、まあ、NFT 買うなりいろいろ、まあ、使い道もあるんだろうけれども、ステーキングっていう、うん、ステーキングして、リワード、まあ、して、それこそ報酬をもらうって言っても、ちょっと待って。
まあ、ちょっとこの、調べとこう。まあ、あのさ、この辺のそのクリプトの記事ってさ、専門用語が多すぎて1ミリもわからないんですよね。もう日本語で書いてあるけど日本語じゃないっていうような感じで、僕は全く理解できないんですけれども、ただまあ課題向きとしてはいいのかなと勝手には思ってますね。あの最近あれですね、その iPad とか iPhone とか、うん、モバイルの方の Twitter アプリで見てると、まあ、うん、こういうクリプト会話の人たちばっか最近フォローしてるってのもありますけど、結構アイコンが六角形になってる人がいますね。
うん、ああ、いますね。いますね。
ちゃんとそのアメリカの方でツイッターブルーに入ってる人が。
うん、
まあ、これがなかなか日本には来ないなという感じでありますし、一応その、なんか NFT 情報とかを見たりはできるので、うん、へーっていうのはありますけど、
うん、
と僕の方はまあ別に見なくていいですし、あの LINE がステップの開発元とタッグ、日本のゲームワンダーン提供、うん、ゲームビズっていうところの記事で、まあなんていうんですか、これでその LINE のリンクをその何、LINE のブロックチェーンのリンクを広めていきたいのかどうかよくわからないんですけど、
うんうん、
ステップを運営するファインドサロシラブと、LINE の独自ブロックチェーン上でのステップ開発に向け各種を締結したということなんで、まあ、わからないですけど、まあ、日本で吐いて、
うん、
歩いて、
うん、
ね、ムーブトゥアンができるかもしれないですね。
うん、そう、ウォークトゥーアーンというやつで、で靴を買って歩いては見たものをみたいな。
そうですね。なんか全然時間帯でもらえないとか、いろいろ
時間帯でもらえないとか。
現状のステップにもいろいろ難しいみたいですね。
トークンの価格が低下して歩いても稼げないとか、そういう素敵なニュースを聞くたびに。また始めようと思ったんだけどね、始めるまでのそのバイナンスエコの取引口座を開設するなんてことは別にどうってこともないんだけど、そこからのね、ステップを始めるまでのステップがね、とんでもなくちょっとね、税務上これどうすりゃいいんだろうかっていうのがね、どうしても
面白いと思って、僕も気にはなったんですけど、調べてみると、ちょっとまあ面倒な分、あとまあそんなにそこまでの面倒に見合うだけの面白さはないかなと思ったので、うん、だからまあ LINE がこうやって、ステップ的なアプローチを何かするんであればそれはそれでいいかなと、まあ、僕自身はビットマックスも使っているので、
うん、
だからまあなんか面白いことやってくれればそれで構わないですっていう感じです、はい、ただまあ僕は歩かないんでね、そのインラインステートで滑りたいタイプなんで、なんだろう、なんか動いた距離とかで歩数とかじゃなくても、ね、動いた距離とかにしてほしいですけど、
うん、
でもインラインステートで走ってると自転車に乗ってると思われてカウントされないとか、きっとそういうことですよね、多分。
そうね、多分なんかあんまりそういう移動スピードをある程度考えれば、あんまり早く移動してちゃうとやっぱよろしくないって、で時速
8キロ以上、ポケモン GO 的なことですよね、うん、
そういうこと、
うん、 最近あのあれです、だからその今持ってるのは四輪のインラインなんですけど、うん、あの三輪のインラインをちょっと注文しました。
三輪ってあの輪っかが3つだけのインラインスケート、
だから3つの車輪が並んでる、そうだけの、だから1つの車輪は大きいんですよ、ちょっと110人
で あれでも5つとかじゃなかったっけ、インラインスケートって俺がやってた時確か5つだって。
5つの人もいます、あの何だろう、それこそダウンヒル走る人とか、その何、うん、だろう、そのスキーの練習とかスピードスケートの練習みたいな人はそういう5個のとか使う人もいますね。うん、これはまあ何だろう、滑りやすかったりそのスライドしやすい方がいいなと思って、うんうん、3輪の。でなかなかそれこそ何、アマゾンとか日本の EC ショップだとあんまりいいのがない、
うんうん、
いいのがないとか高いんですよ、すごい高いやつ
とか
ってないっていうか。そう、 YouTube 見てたらあのイギリスに住んでる人が使ってるサイト見て、うん、へえと思って結構安いのがあったので、
うん、
で僕もそのサイト見たら日本にもシップメントがあったんで、ワールドワイドシップメントがあったんで、まあただその関税とか送料とかでどんぐらいかな、5000円ぐらい増えるかなそんな感じです、うん、でもそれでも安かったんで、なんでちょっと、パワースライドのあのやつを注文してみました、うん、という感じですね、
うん。
あとね、ちょっと今のこの1番の暗号関、あ、2番の暗号関連のとこで、下の2つの方に貼ったやつがあるんですけど、うん、あのその何、事業所得か雑所得かっていうところなんですけど、あのまあ今その別にまだこれが決定してるわけじゃないんですけど、うん、今パブコメを募集してる、
うん、
ところのようなんですけど、その法令解釈の改正案として、うん、その、副業、現状副業での収入が300万超えない場合は、うん、事業所得ではない、
うんうんうんうん、
ないというかそのそういうことですね。で超えればまあ事業所得として扱うというだけだったんですけど、うん、改正案としては300万超えなくてもそれは雑所得として見ますということで課税しますよということなんですね、
うん、
なんでそのなんですか、今まで副業で稼ぎすぎないである程度その余裕を持っていた人たちにもそのまあ国税庁の手が入るかもねっていうことなんですよ。
うーん、
まあ、大丈夫か、あのそ、まあ、どっちが本業で副業なのかちょっと分かんない感じありますけど、高田さんの場合暗号が本業なのかどうなのか、
そんなことそんなわけでもう積み立ててるだけだっちゅうにも、ね、
まあその中田さんは事業所得ぐらいの膨らみ方をしてると思いますが、ただその確定はしてないから、いやいや確定はしなくていいということになってますよね。
売ってない売ってない、まあ今年
含んでるだけだって
、ね、含んでて、まあ、ネムを損切りして、ネムを損切りしてリップルをリップル、ネムとリップルってネムは損切り、リップは10で出てたけれども、それを計算すればその20万円の枠内に収まるように計算、ある程度計算してまあ、まあ全部売ったんだけど、それでなったから確定申告は必要なくて、まあ来年も横浜市役所にすいません売りましたって税金払いますって言って持っていくだけ、はい、
ということですね。
そういうことです。
だからまあだから今後はだからその20万の枠っていうのがどういう扱いになるのか、
どういう扱いになるのか、雑所得に20万
だから、ちょっとその辺はこのパブコメとか改正案の中身をちゃんとよく見てみないとっていう感じでありますよね。
そうそうそう、
だから
まあでも20万の枠は20万以下だったら雑所得としてやるんじゃなくて、市町村へその住民税払ってねっていう運用枠、そこは変わんないでしょ。うん、まあ、そんな
中田さんの場合なかなかそんな枠じゃ収まらないから
全部収めて、全部収めて3年分今年納税したんだよ、過去に先
の。違う違う、そのほら、あの、そのだから、もう、事業者のような膨らみ方をしてるから。
いやいやいやいや、そんなことはないけど、それ。
ということですね。はい。とは、あとはどうですか、僕の方で入れてるので何か。
ちょっと見てみます。
中田さん的に。
はい。
なんてものがあれば。
あれ、あの、イギリスの家庭の光熱費がえぐいことになってませんか、うん、70万円、40万円って1年前の3倍って、どういう。
来年初めに平均で年4266ポンド。1年前の3倍超すると。
本当
です。イギリスがどんぐらい寒いのかよく知らないですけど、まあ寒いのは寒いでしょうね。
寒いことは寒いよ、うん、
知らないですけど、
あ、大変だなこれ。
これはまあだから払えない人も当然いるでしょうね、うん、
そうそうそうよ、うん、だから僕の大学の時一緒にサークルで活動してた子が今ロンドンに住んでるんだけど、光熱費高いわとは言ってる、うん、高いわとは言ってるけれども、そこまでって言ったけど年70万円だいたい月6万円光熱費に入る、破産するって無理だってそれ。
そうですね、うん、怖いなと思
うん
ですけど、うん、まあ、イギリスはね、そのイギリスはというか、まあ、どの国でも基本はそういう感じだと思いますけど、その、うん、価格を上げるにしてもその、まあ、うん、その以前に上限規制のキャップがあるので、うん、その急にはガンと上がるわけではないと。ただ、うん、その上限のキャップがどんどんゴールポストが後ろにずらされていって今に至るという感じなので、まあ、増えてるということですね、
うん、
まあ、今その中田さんが言ったリンクの上で言うと、そのイーロン・マスクさんが、まあ、テスラ保有株、うん、69億ドル相当売却、
はい、あ、いい話だな、心が温まる、
日本で言うと何のどんくらいなんですかこれ。
69、ちょっと待って、69億ドルでしょ今、年135円ぐらい、
うん、
69×100、
国家予算と言ってもいい感じですよね、日本としては。
夢のある、
夢っていうか、まあ、そのなんていうの、ツイッターの買収しなきゃいけない時のためにみたいな感じの。
ああ、9000で、1ドル135円で計算すると9315億円。
何ですか、日本の防衛費みたいなもんですか。
防衛費5兆円、5兆5000億あるからもっとあるけどね。
でも5分の1相当ですよ、ほとんど。だから防衛費 2% にしろみたいな話で言うと、うん、あれじゃないですか、なんかすごい力ですね。
いや本当にか、
まあね、あのマスクさんはあの今日も元気にいろいろツイートしてましたけど、
どうも元気に、
なんか写真でこれがいずれ火星に行くやつみたいな感じで写真上げてましたけどね。火星に行ってどうなるんだっていうところは多少ありますけど、あの、
でだからほら往復1年、まあ、最低でも半年かかるって言われてて、うん、往復、ね、半年3ヶ月半年だったら、まあ1年、最低でも1年3ヶ月バッファーを考えると1年半、まあ、そんなにブレることはないだろうけど、まあ、1年半と見とくと、はあ、いけんのかなって思うけど。そう、
あ、まあ、その人が降り立つ必要はそんなにないですけど、
あ、
ま
あ、なるほど、
ただ機械だけ降り立っても、ただどうせあれですよね、その例えば360度カメラ積んだロボットとかを着地させて、うん、で VR ゴーグルかけてこっちで操作、地球上で操作すれば、まあ、なんていう、うん、 着陸体験みたいなことはまあ、
うん、
一応できるわけじゃないですか、現状の技術的には、
うん、
まあちょっとその通信の遅延がひどいと思いましたよね、
うん、
だからまあ生身の人間がいちいちその突き入ったり貸し入ったりする必要はもうとっくになくなっていると思うんですけど、
なくなっている
思うけど、中澤さんはアルテミス計画に、
アルテミス計画、そうそう、アルテミス計画で今度のその宇宙飛行士の募集っていうのは実質そのアルテミス計画で日本人初の月月面着陸をするかもしれない人を選ぶ選考だから、うん、僕も理系でメンタルはやられてなくて、20代だったら多分あの後先考えずに応募してたかもしれないけど、
まあだから僕今の考えで言うと、まあなんか Google のカメラ照射したロボットを折りたたせればそういうかなって、後でその地球上にいる僕らを VR ゴーグルかけて、
うん、
はあ、降りたったみたいな感じになれれば、うん、まあ十分なんじゃないか。だって月なんか何もないですからね。火星はそのね、凍った水があるというまあ多少重要なあれがあります。月なんか何もないでしょ。あれなんかあるんですか、なんかガリウムとかなんか使えそうな鉱物が。
月の鉱物ってどうだ、あの真面目にやってなかったの、月に降り立つことしか考えてなかった。鉱物
だから、なんていうの、危ないじゃないですか、宇宙空間で。むき出しの星に降り立つ、
むき出しの星に降り立つって、
そんな危ないことはないんで、わざわざ生身でしなくていいというのが僕の意見です
ね。月にある鉱物はアルミニウム。
あ、そんななんだ。
そう、アルミニウム、チタン、鉄、ヘリウム酸、砂、あの月の砂、うん、
月の砂も缶詰にして売ればいいですよね。
あ、そうそうそう、
なんだ、何砂、
そうそう、
あ、アリとか取れるんだ。じゃあみんないっぱい掘りたくなっちゃう、うん、
そう、どれだけ
ですね、ボコボコってそんなことしてたら、
まあ、
じゃあ持ち帰りとかしてたら、
もっちゃ持ち帰りって、まあでも、あの、アルミニウム、まあチタン、アルミニウムやチタンはまあ地球上にも大量に存在してはいるけれども、そこから月下で採掘しても地球までに持ってくる時の、あの、運搬コストが半端ねえこと
になって。どうやって感じありますか？
そう。
結局そのコストがロシアから買っちゃいけないことになってるから、じゃあ月から持ってくるかっていう感じで。
まあ、これで石油でも出ればいいんだけど、まあ、そういう植物の死骸が石油なわけで、まあ、そんなものが、月面上にあるわけもないので、うん、結局鉱物資源、アルミやチタンと鉱物資源だけっていうことになるよね、うん、
まあどのぐらいの割合なのかちょっと知らないですけど、まあでもあれか、じゃあ月バンバン掘って、あの、いっぱい持ち帰るっていうのも一つ。
そう、そんなことではない。そう、
月なくなっちゃうね、掘り返してたら、う
ん、いや、まあそんなに
って言って、
だコスト面で今割に合わないよ。だから人間が月に行くだけで何兆というお金が、面白いように吹っ飛んでいく競争であるから、まあね、それもその
あんなね、金属の塊を飛ばすこと自体に大いなる無理が、あの、うん、大いなるアンサステナブルな、
アンサステナブルな方法だし、そこから、まあ、採掘はロボットに任せるにしろ、そこからどの形で、まあ、アルミやチタンが含まれた鉱石を持ってきて 地球で加工するのか、それとも月面上に加工工場を作るのかっていうところもあるだろうし、そこを考えると今コストなんかとても今の技術ではとても割に合わない、
うん、全然あれですよね。
そう、
そういう物理面でのあれですよね、物理面での飛躍っていうのはもうないかもしれないですよね。
いや、
宇宙空間に重機をいっぱい運んで何かを建設するとかっていうのは、
う
ん、 あんまりなんだろうなって感じがします。
まああのそういうところのその宇宙空間に移住した人間たちの愚かさを描いたのがかの名作のガンダムシリーズであるわけだから、あれはちょっとそうそう宇宙開発の一類型として、うん、その人類が70年代にどんな夢を描いてたかっていうのはガンダムを見ればよくわかる、うん、そう、
まあ、そんな感じではあります、
うん、
あとなんだろうな、あれじゃないですか、あの、6番の国内地方関連の最後の方に貼ったんですけど、うん、あの、
はい、
小川淳也さんが辞任です。
ああ、まあ、いや、あの、見ております。伊豆に先輩を除く執行部刷新市長、小川先生も君はなぜ総理大臣になれないのかで大変有名になられて、
そう、あのまあこういうやり方も一つでありますけど、なんていうの、まあ正直その立民におかれましては、その
そ
今後何回選挙をやろうかこういう結果にしか多分あんまりならないっていうことを考えると、うん、そのたびにその中枢部をやめて誰か入れてっていう、その、うん、だから何も育たないというか、
何も育たない。ただ今回はあの統一教会問題っていうのが連日、マスメディアで大きく取り、特に日テレと TBS で大きく取り上げられて、うん、まあ統一教会と関わる自民党、その自民党の中でも統一教会とのつながりが深い清和会、そういったところに対する風当たりが極めて厳しいものなんだから、野党がしっかりしてくれないと追及もできないわけですよ、今後の通常国会で、うん、どうなってるんですかみたいな。そう、
追及ね、
追及いや、まあ、しないとダメでしょ。
そう、多分今それは野党がちゃんとやれてこなかったから、まあ今一応マスメディアというかメディアがやってますよね。それは
今回でも忖度なくやってる、
他が機能してるな、そこに関してのみは機能してる、
機能してる。ミヤネ屋と、あ、ミヤネ屋はかなり真面目にやってて、有田先輩とか出てらっしゃるから、そう、
この話題に関してのみ言えば、まあ海外メディア並みに機能してる。
そう、海外メディア並みに機能してる、
この話題に関してのみ。
のみだけど、まあ、そののみすら今までは、その、
まあ、そういうことですね。
まあ、極めて大きな権力を持つ総理大臣、元総理大臣、そことつながりのあった統一教会との絡みで、うん、なかなかそこまで、表立った追及がここ何十年かできなかった。で、
うん、
オウム真理教に対しては解散命令が出て、今、光の輪とか、その他。
そうですね。
信者団体があって、まあ、それを公安調査庁が、まあ、監視をしているんだけれども、統一教会にはその規制の波が及ばなかった。そこに、政治家との、つながりがあって、まあ、統一教会との、つながりで結局規制を逃れてきたのであって、その統一教会が2015年に世界統一平和家庭連合っていう名前になった時も、その時の文部科学大、宗教法人を認証する文化庁の上位官庁の文部科学大臣をやってたのは下村博文さん、その人は安倍派だったから忖度が働いたんじゃないかと。まあ本当にでも久しぶりに、なんだろう、こういうおべっか使うわけではなく、まともに紀藤弁護士とか、あと鈴木エイトさん、いやいや日刊カルト新聞の鈴木エイトさんとか使って、まあ、ガンガンやってるっていうのは、まあ、ある意味当たり前の姿であります。
まあ、でも、その、何らかの理由で次の選挙を迎えるときに、多分この話題が、その今ほどの熱では、多分
まあそう
ね、報道されてないと思うんですけど、うん、他のネタに使っちゃえば多分これはかなり劣後していくというか、うん、
はいはい、
その 選挙の時もきっと、まあもう今は関係ありませんとか、まあもう、顔ぶれだけ変えて、裏ではみたいなことは、まあ、全然いくらでもあると思いますし、まあ、今までなぜ野党が勝ちきれていないのかといえば、まあ、なんだろう。何があっても負けてきたから今があるというか、
そうそうそう、何があっても何があっても負けてきて、その負け続けた結果、まあ、結果っていうのがあって、まあ、今回も選挙協力が結局 うまくいかず、
うん、
まあ、安倍元総理の、銃撃に関わらずもう負ける運命に、負けるようにはなっていて、でも共産党も支持者の高齢化が著しく、結局大門未知さんみたいな、極めて有能な、で、まあ、与党に対して絶望するを追及する議員も落選する程度に党勢が、衰えてしまった。もう 野党は八方塞がりだよ、本当に。
なので、まあだから、まあ岡田さんが政調会長やること自体にそもそも問題としてそれはあると思いますけど、うん、まあそれを一旦脇に置いておくと、まあ今回の参院選の結果を受けてやめますみたいなことはあんまりその先につながらないというか、
うん、
今後もきっと負け続けるので、そのたびにこうしなくちゃいけなくなっちゃう、
うん、
で彼は何歳ぐらいですか今。
小林純也さん、
うん、
同じ時代50歳、
うん、だからそんなめちゃくちゃ年じゃないですよね、あの政治家としても。だからあんまりそのもう今この人が75とかだったら、まあじゃあやめましてもいいと思うんですけど、政調会長ね、うん、そうじゃなくてまだ50だったら別に今回のこととか今までのことを生かして、ちゃんと次に生かしてもらう方が少しは意味があるんじゃないかなと。
意味があると思ってても足を引っ張るのが今の立民クオリティなので、あの、まあもう、ああまた始まったよぐらいに思っといてください。
まあそうすると離党するしかないってことになっちゃいますけどね、
本当ね、どうにもならないからね、
ならない、
ね、
うん、
いやもう、
まあ、
だから統一教会問題でこれだけ野党議員の皆さんが生き生きしてらっしゃるのは、まあ、そういうことなんです。久しぶりに大型案件が入ってきたっていうこと
です。まあそういうことですよね。分かりやすいね。
分かりやすいと。
で、まあ今岡田純也さんの上に貼ったリンクだと、野田さんの、
野田聖子
さんに判定する。野田聖子さんって総裁選出てましたよね。
去年の総裁選に出てて、野田さん、高市さん、河野さん、
確かそうだよね。だからこの人、その夫の方大丈夫だったって思って見てましたけど、やっぱ大丈夫じゃなかった、
ね、大丈夫じゃなかったってこと、
総裁判決としてね、うん、これはどうなるんですか、
うん、
2人はでも今の地位はそのまま
そのままっていく、でもそうだ
し、なるのか。
結局その、それもあったし、統一教会の、やや関わり、まあ多少の関わりがあったので、結局今回、閣僚からは外れたというところで。うん、
まあ、閣僚っていうか、もう党にいていいのかっていう感じはしますよね。だってそもそも、他の、なんていうの、一般的な法人とか金融機関はもうその反社会勢力との関係をね、もう断つっていうその確固たるコンプライアンスがあるわけじゃないですか。
確固たるとコンプライアンス、もう反社に関しては徹底的に厳しい、ね、
うん、なのに、なんていうの、こういう政治家がノーノーと議員やっていていいのだろうかって普通に思いますけど、その閣僚外れた外れないっていうことだけではなくて、うん、それはなんていうの、その表面的にはというか、その名目的には指定暴力団なわけですから、その名目的には統一教会と関係があるよりも問題があると思いますよ、野田さん、
うんうんうん、
夫婦の方が、まずこっちをちゃんと切って、でそれからどうすごい教会に息がかかった人たちをどうするかっていうことを順番でやんないと、なんかおかしなことになってる気がしますけど、ね、まあ、あんまりですか、そんなに皆さん興味ないですか。
今はもう本当統一教会一色に染まってるこの政界の現状であります。
政界としてはそうなのかな、ね、国民としてはどうなんですかね。
国民そんなに興味を持って見てる人がいるのかな。
野田さんと統一だったら統一の方がまあ興味あるっていう感じ。
興味、どう考えても興味。そう、
じゃあもうあれですか、もうあの皇室の後継者問題とかそういうのはもう誰も考えてないんですか今。
誰も考えて、いや考えて、心ある人は考えてるけど、そのトレンドとして今はその時期じゃないっていう。
いやだからトレンドから外れた場合もう消え去ってしまう風潮があるじゃないですか。この
そうだね。なるほど、その視点はなかったわ。そう、うん、
いやだから。あの皇室の問題は別に解決はしてないはずなんですけど、ね、
でないよ、してないどころか、いやあのより深刻になってるっていうのが現状じゃない、
ね、もう竹内さんが実質的なんですけどね。
だから、まあ、皇室の継承人は、まあ、今の陛下で、皇室の、秋篠宮様、悠仁さま、その次は誰にするんですかっていう、
うん、
女系天皇、女系じゃないよ、女性天皇を認めて愛子様にするんですか。で愛子様はでも女性が、まあ、その愛子様が、まあ、なんだろう、なんて言えば、殿下を迎え、まあ、新しく民間から殿下を迎えてやると女系になりますから女系天皇はいけないですよね。それこそあの今統一教会でブイブイ、前はブイブイ言わせた保守派の方々がお得意な分野ですけど、その、みんなあのその保守系と呼ばれていた人はみんな統一教会との関わりに、苦慮されていて、それどころ、その話題どころではなくなっているっていう。
なんか皇室の話って突然なんか消えましたよね、もう。
消えるの消えて、まあ、ニュースには載ってないよ。
その夫妻の方になんか引っ張られて、そして終わっていくみたいな感じにな
って。終わっていくっていう。
何も終わってないはずだし、
本当はそうなんです。
会見派の人たちはまあいろいろいらっしゃるんですけど、そのじゃあ憲法のその、ね、うん、最初の方をどうするんだっていうことになりますからね。
うん、そう。
なんかそこはもう見て見ぬふりを。決め込んで22世紀まで引きずれるもんな。
22世紀まで引きずり込めるん
ですよね。
無理です。あの2030年までにあのちゃんと方向性出さないと本当ダメなんですよ。それだったらもう、皇室は、悠仁さままでで終わりにしてみたいなこともなくはないじゃないですか。あ、もうすいません、
僕はだからそれを言いましたよね、そのラストエンペラー、
ラストエンペラーと。
で新たなジョブ型社会の国になる。
そう
全然関係ないんですけどね、皇室とは。でもそういうビッグイベントがないと多分そのね、あのトランプの大貧民革命的なことは起きないと思うので、
う
多分その明治維新が天皇を立てたように、
うん、
そのまあ立てた天皇を下ろすっていう、その令和維新、まあ令和じゃなくなってるかもしれないですけど、まあ多分もし維新、この国で維新を起こせるとしたら、そのタイミング、その天皇を下ろすっていうタイミングが最後なのかなと思いますよね、きっと。
昔さ、あの、それに関連してあの権力の簒奪っていうところを俺本当昔真面目に考えたことがあって、どうやったらクーデターを起こせるかなと思ったんだけど、でちょっと割と真面目に考えてたかな、クーデターを起こしたいな、この腐った国を変えるにはクーデターを起こすしかないの、うん、結局だけどあのよく訓練された、兵3万人、最低でも主要な機関を最低でも3万人必要で、それだけの、 あの人数を統率する統率力が自分にはないっていうことが分かって、ちょっと軽く絶望した記憶があって、 最低で3万そう
ねえ何縦の会なり国中会なりそのそカリスマっぽい人は当然いると思いますけどそこまでのねボリュームっていうのはおかしいです、ね、
実力ってあのとこだから警察と機動隊と自衛隊合わせて3万人 に対抗するような精鋭をクーデターで揃えられるかでその内部からクーデターをやるにしてもそんな危険分子はその警察だったらまあ公安とか自衛隊でもその内部調査の部隊が、まあ、秘密調査を行う部隊があったりするから、まあ、それも内部からクーデターを起こす
そういう テロクーデター的なことをせずとも、もう民主的な手続きで会見をすることによって維新を起こせる状態にはなったわけじゃないですか戦後。
そうまあまあなってはいるよそう、うん、なってはいるけれどもで
だからその西村幸雄が生きてる間とかにはちょっとそこまではなんなかったかもしれない。
なんなかった。
まあ、今はもうそのフェーズに入っているその民主的な手続きで天皇を下ろして維新起こすっていうことは多分できると思うんですよね。
できなくはないよ。そう。
一応流さず。
ただその天皇制を廃止するには結局日本国憲法の第一章は天皇の地位とその権能についてやってるわけだから結局憲法改正が必要だ。
いっぱい書き換えないといけないし。
いっぱい書き換えないと。あのそので国家元首まあ。日本っていうのは基本、憲法というか法律上国家元首って呼ばれる人がいないわけだからそれをどう定めるのか、
はい、
で、国家元首と権能と役割について、もし天皇制を廃止するんだったらそうしないといけないしで、まあ、もし廃止するんだったらそこの、皇室にいた人たちに対してどう手当てをするかっていうところもあるし皇室の財産をそもそもどうするんだろう、まあまあまあ、それは国有財産として管理して、まあ皇室皇居だったら、まあ入港料を取ってこんなところベルサイユ宮殿みたいに、うん、あの観光施設にするっていう、まあ、手もあるって、まあ、それはいいとして
だから、ね、皇室系の方々に一挙に何ていうんですかその、まあ、名字はともかくその一挙にその人権が与えられるというかひっくり返るわけですね。その
ひっくり返られるわけで、ね、言ってみれば、
それは維新だし革命だし多分
そう。
それは民主主義的な手続きでできることにできる感じに今、ま
あ、でもこれあのだいぶあの言論的にギリギリのところを攻めてるから俺言うのが怖いわ俺は本当
別に民主的な手続きの話をして
まあまあそれは
そうなんですね、うん、
まあ僕のようにあの一度は武装革命を心あの妄想した人間としてはですね
ああ一ミリも考えたことないですねあの基本的にほらもうほとんどのことに諦めてるので、ただ今のこの瞬間っていうのはもう民主的な手続きで実現できることがその
うんうん、
もしかしたら何も変わらないかもしれないですけど、
うん、
国民の意識として、
うん、
でも形としては大きくガラッと、
うん、
かなり大きくひっくり返る、
うん、
ことが民主的な手続きで、まあ、できるその改憲派の政党をして実際に国民投票になってやればいいわけですからね、うん、一応その道が残されている、
うん、
まあそのそもそもそのGHQ の若い人がその草案を書いた日本国憲法ですから、
そうね、うん、
だからまあ一応そういうその天皇を削ることはできないしなと思って残しておいてもらってるのが今の状態じゃないですか、
うん、今の状態です、まあ、あのおっしゃる通りです。
それを国民の手で変えることができるようにまあその仕掛けを残しておいてくれてると考えることもできますよね。
まあ、その明治憲法では天皇は神聖にて犯すべからって言って天皇の権威の不可侵性っていうのが、まあ、非常に強調されてたけど、まあね、現行の日本国憲法では第一条で天皇は日本国民の象徴だって 言われて
る。ようやく自分たちでキャンプを作ると気になってるんじゃないですか、むしろ今考え方としては。だから、
うん、
うん、だからそのやっぱりっていうのがある間っていうのはやっぱまだ戦後なんじゃないですかっていう感じですよね、うん、きっと。
まあ
多分やっぱアメリカの人が考えたものだから、やっぱりそのね、王政をもう王政嫌だって言って、
王政嫌だって、
ね、やってきた人たち、
王政嫌だ、やってらんねえよ、うん、
それでアメリカ作ってきた人たちのね、うん、末裔が作ってるものって、まあちょっとそれは言い過ぎかもしれないですけど、
ね、本当
そこからその発想から来てる憲法であることを考えれば、うん、その仕掛けとしてその道を初めから作っておいてもらって、うん、よく今、うん、戦後一世紀経つ前に、
うん、
まあようやく民主的な手続きで、
うん、
日本民国になれるかもしれない、
うん、
ですね、うん、まあただどうしてもその少子高齢化みたいなこととか財政難とか、うん、そういうことで希望のない感じにはなったけど、
うんうん、
多分その敗戦直後、多分苦い思いした人たちの多分気持ち、思いを多分成仏させられる段階に来たのかなと個人的に思いますよね。まあそんなこと考えてる人もまああんまりいないかもしれないですけど、
ほとんどみんななんとなく生きてるから、僕自身もあれが次どうなるのかなぐらいは思うけど、そこまでても日本人って、グランドデザインを描いて、その絵がありたい姿からそこからブレイクダウンして個々の、施策を推し進めるっていうグランドデザイン、まあ、ここの施策を推し進めることに関しては、まあ、個別最適化、エリアフゴールドラットじゃないけど、個別最適は得意だけど、全体最適に日本人苦手だよね、みたいなところは言われちゃったりするので、グランドデザインを描くっていうところ。そう。
まあ、だからデザインしてもらって、戦後走ってい
く。そう、してもらったんですよ。おっしゃる通りで。
そういう段階に来たの、
うん、
ようやく、来たんじゃないかなっていう気がしますね。
まあ、その
可能性に気づける、その気づける亀裂というか、うん、まあ統一教会問題っていうのは直接は関係ないですけど、
うん、
まあ政府によって変えられるのではないかと、
うん、
まあ多くの人が思えば変わるんでしょうね。
うん、
変わらないと思えば変わらないでしょうね。
うん、そう。まあその日本外圧でって言われることがあって、例えば黒船だとか、明治維新、あるいはもう、まあ、それこそ第二次世界大戦、アメリカに敗戦っていうところで、うん、外部要因がないと自ら変わることはなかなか難しいんじゃないかって、言われることもあるけれども、ただこれがもし例えば、首都直下マグニチュード8の地震が起きました、いやもう起きましたとか、そう、それこそ機械ヶ島で、カルデラ噴火が起きましたっていう、そういう外部要因によってももしかしたら変わるかなって、
うん、でももう黒船、まあその何ですか、中国の人が京都の土地とか買ったりとかそういうことはあるかもしれないですけど、まあそれはそれとして、まあ外からどうなろうと、
うん、
多分だからこれだけ何回も地震とか津波とか台風来ても結局まあこんな感じなわけじゃないですか。だからそれを考えると、やっぱうちから変えないと多分無理だと思うんですよね。
ただ首都とか大都市圏に決定的な影響を及ぼすような震災って戦後、まあ阪神大震災以外はなかったわけですよ。そう、
まあ確かに、
そう、それを考えれば日本の2大3大、まあ3大、関東圏、中京圏、近畿圏 まあ、近畿圏は阪神大震災があったけども、まあ、そういうところに決定的なとの国家の存続に及ぼすような危機的な状況がある場合、例えばそういった、震災あるいは富士山の噴火による、社会機能の喪失みたいなところがあったりすれば、嫌がおうでも変わらざるを得ないかなと、
まあ、じゃあ中田さんは割とそういうハードランディング的なことがハードクラッシュがないと
ちょっと無理じゃないと思う。
無理かなって感じ。
無理じゃないと思う。自ら変わることってなかなか難しい。現状維持バイアス、もともと社会の同質性が高い上に、その現状維持バイアス働きまくりの我が国民、私たち国民生活すれば、はい、それは何かのハードランディングじゃないと、戦争、震災とかの、ハードランディングじゃないと変わりようがないのかなって。思ってそう、うん、変えようと思って学生の頃
は、まあ、僕はそのさっきとか前回以前に言ったように、まあ、そのラストエンペラー構想が僕の中にはあるのでね、だから多分そういう構想を昔から持っていれば多分別に民主的に変えられるじゃんと思うんですけど、そういう構想を持っている人がそもそもそんなにいない。
そうそうそう、そんなにいないというか、そもそも
手続きで変えられるようになってるじゃんっていう気はするんですけど、
手続きで変えられる、まあ、そこをまあ成分法があって天皇と役割が定められている以上それはできるんだけれども、そこまで考えて行動した異性、権力者が今までいない。
そうですね、だから単なる平民だからこんな気楽なことを言っているだけで、
実際
に政治家になっちゃったらね、そんなことを口が裂けても出せないみたいなことになりますよとね、絶対不可。
それが与党の政治家でさ、これからそうそうそう、で天皇制を廃して日本もイギリスのクロムウェルみたいの時代みたいに共和制を目指しますなんていうようなこと言えないよ、それ与野党問わず。そう、うん、
中田さんハードクラッシュ論者ですね。
ハードクラッシュ派ですよ。そこじゃないと。そう。で、他の話題は？
じゃあちょっと時間もあれなので、まあ、はい、例のごとくって言っていいんですけど、まだ課題作品見れてないので、ちょっと。
あ、まだ見えない。俺も見えない。で、
なかなか意外に。
あれの本をちょっと紹介を一部入れ替えて、はい、ティクナットハンっていう人の、禅の入門書を今ちょっとパラパラ読みながら、心の平安を保とうぜ、禅です、
はい、
ベトナムの
放送です。ベトナムの人、あ、はい、
ベトナムの禅僧で、マーチン・ルーサー・キング牧師とも交流があったっていう人で、実際にノーベル平和賞に推薦されているという、そういう構想、そう、ベトナムの構想で、今年亡くなられたんだけど、そう、非常に生きてるうちにパパ様と同じで生きてるうちに法話聞きたかったっていう人、これ読んだ、その沈黙を読んだら、
まあ、結構このティクナット・ハン関連の本っていうのがいっぱい出てるんですね。
いっぱい出てる、いっぱいある、
うんうん、
どこから読んでも多分は
いいと、どれかは読んでないといけないですね。
そう、ティクナット・ハンは読んだいた方がいいと思うな。
僕も中田さんが以前紹介してくれた森田良子の本、
はい、
あれを読んでおるんです
けど
ね、北西健さんの。で、僕は中田さんからこの話聞いた時に、まあ涅槃的なアプローチな感じかなと思ったんですけど、まあ実際には読んでて、まあやっぱりそんな感じはすごく印象を受けます。あるがまま、
ある
その自然反自然的っていう考え方、それはすごく思います、
うん、
で多分これっていうのはだからやっぱその涅槃的な、なんていうのかな、涅槃の仕組みというか、なんていうの、
うん、
涅槃の境地ってまあこういう定義だよっていうことがまあある程度理解できないと多分伝わらないことかなという気がしますよね。その西洋人にどのぐらい通じるのかもちょっと怪しい。まあ今時のインテリの西洋人は別に簡単に分かる分かるっていう感じかもしれないですけど、でもなんだろう、そのメインストリームの考え方ではないと思うんですか、うん、その仏教的なアプローチっていうか、
うん、そう。
でもすごく勉強になってますよこれ。その
本当
その当時のその森田昌磨がやっていた頃のその、うん、なんていうんですか、家庭療法不問療法っていうのはその、うん、まあ、かなり今現代それをやるっていうのは結構難しいところがあるので、まあその西先生はまあその外来の形で現代に合わせたその森田療法のアプローチをやられているということで、まあすごいなと、もうただただすごいなと、
ただすごい。僕もこの先週から先週にかけてそのこの地獄のような針のむしろでダンシングしてるような状況でも耐えられたのはこのその森田療法のあるがままに、その今味わってる気持ちをそのままいてもらうっていう風に自分では理解して、それでああもうしょうがねえなみたいな、もうこの不安とか怒りとかにいてもらうしかないなって思ったら楽になった。
そうですね、その家庭療法というかそのこの人のやり方っていうのはその何て言うんですか、まあ何か抱えていたとしてそれを抱えたまま生活に入れ込む、生活に盛り込んでしまうっていう、やり方ですよね。それはすごい、なんていうの、逆転の発想的な、なんていうの、すごいなと思います。ただそれにマッチする人がその頭でっかちになっている現代人にとってどのぐらいマッチするのかなっていうところはありました。ところでちょっとまだ読む途中ではあるんですけど、素晴らしい、さすが中田さんが推薦した図書だなというふうに思いました、はい、そんなところかな。なんか最後中田さんに聞こうと思ったんですけど、岡部さんいるじゃないですか。
あ、GPYC の岡部さん、はい、
今実際に青ヶ島に渡られてる
んですか、ね、もう渡られて生活されて、今日はなんか居酒屋で一杯飲まれてるらしいです。
これって何ですか、本当にそのまま住むんですか。
月の半分は東京その大手町にいて、で残りの月の半分を青ヶ島で過ごすって本人がツイッターでおっしゃって、そうそう。
まあだからでもそれでも半分向こうに住んで、
半分向こうに住んでテレワークをしながら、まあ JPYC の今後のためにご尽力されると。
彼はそのあれですか、青ヶ島出身というわけではない、
わけではない、どこ出身かわからないけど、まあ、
うん、
まあでも
なぜあの小さな島にこだわるんだろうという気はしますけど、
あ、
まあ、東京都内だからっていうことなのかな。
そうなのね、税務署とか官庁も品川で車は品川ナンバーみたいだし、であと税務署とか意外と都心の管轄が都心なのよ、都心の、
まあ、分かります
よ。そうそうそう、意外となんだ品川ナンバーなんじゃんって思って意外とちょっとびっくりした。車
まあほら離島って言うと普通はね、なんていうか普通は何ですかね、なんか石垣島みたいな感じに思っちゃうじゃないですか、はい、
うん、
なぜ青ヶ島などという感じ、
それには一つ理由があって、佐々木かえさんっていう人がいて、その青ヶ島出身の YouTuber の人がいて、でその青ヶ島チャンネルっていうのをやって、その佐々木さんとの関わりが一つっていうのと、ディスコードっていうアプリがあるんだけど、ディスコード上で青ヶ島へ関心のある人のダオガ島っていうダオガ島の、コミュニティがあって、そこからそこの2つじゃないかなと思う。
中田さんもダオガ島に入ってるんですか。
一応入って、あんまり見てないけど一応入ってる
うん、そういうことなんですね。
そういうことなんですね、はい、
じゃあまあ、あれですね、東京とサンフランシスコを行ったり来たりするよりははるかに
全然違うと思う。ただ行くにしても八丈島からヘリで行くか、それか、船で行くかっていうところで、うん、非常に交通的には不便なところだし、まあそれはそうなんだけれども、まあまた他のでも、まあそれがね、天候が荒れれば、渡れないっていうこと、渡れないとかいうこともあるから、まあ なかなか難しいところではある、うん、
まあ、
そう、
まあ僕も中田さんも行くことはないかな、実際にね。
ちょっと厳しいかな、住むには、うん、200人弱のコミュニティでね、自分があのバランス感覚を持って生きていける自信がない、ね、そう
難しいよね。その観光に行くにしてもね、物理的にも難しいし、そういう中に入っていくっていうのもなかなか難しい気がします、
ね。は
い、
岡部さんのようにほら、誰でも、誰でもその予定が合えばあのサウナ行って壁打ちしたりとか、ベンチャーのピッチとかにも、ベンチャーキャピタルのピッチとかにもバンバン出て、それでね、もうガンガン攻撃的にやるっていう人じゃないじゃない、僕だったりや、
うん、
あの日常穏やかに、
アグレッシブな生き方できない、
ね、アグレッシブな生き方できないじゃない、そこまで。そうだから、まあ、それも難しい、
あれですね、なんか、大きなサウナにでもね、なんかほら、つくばエクスプレスの沿いに新しい大きなあのスーパー銭湯施設みたいなのができてましたけど、なんか名前忘れましたけど、完全に、
うん、
大高の森じゃなくて、そんな、うん、名前じゃなくて、なんか、うん、そんな感じ、まあ、うん、いつかね、そんな日が来ればいいかなと思いますけれども、うん、そう、じゃあそんなところでいいかな、
はい、とりあえず、はい、
細かいところは細かいところでまた行われてくる。じゃあまあ中田さん、中田さんの侍としての挑戦がまた、
侍としての挑戦をちょっとやっていくぐらいには、今の体制にちょっと絶望してる部分があるので、絶望しても別に落ち込んでるわけじゃないんで、
うんうんうん、
はい、ということで、はい、
また来週の侍と、
はい、
コツジャストしたいと思いますので、
よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。
本当、皆さんでした。じゃあ、ノンアル、
ありがとうございます。
バーキュリアスに頑張りましょう。
はい。どうも、失礼します。